モダンリビング、ミュージックスタイリング with Zone X Jazz ポッドキャスト、音の美学のある暮らし。
皆さんこんにちは、モダンリビング山田聖子です。第11回目となる音の美学のある暮らし、1951年に創刊した家とインテリアのビジュアル建築誌モダンリビングと日本のジャズレーベルソングエクスジャズがお届けする、住宅や建築空間を世界で一番心地よい場所に変えるポッドキャスト番組です。紙面と連動しておりますので、ぜひ合わせてお楽しみいただければと思います。今回はエピソード10でご登場いただきましたベースギャラリーの大西良明さんにバトンをつないでいただき、良明さんのお父様でもありベースギャラリーを設立された大西俊一さんにご登場いただきます。では早速お呼びしたいと思います。大西さん、こんにちは。
こんにちは、ベースギャラリーの大西です。
前回は現在本誌でも連載をご執筆いただいている息子さんの良明さんから、ご自身のこれまでのキャリアを通してとても興味深いお話をお聞かせいただきました。その際、次回はぜひ長年にわたり実際にモダンリビング、そして実際の住空間とアートとのご縁を強く結んでくださっているお父様の俊一様のお話も拝聴したいというふうに思いを強くいたしまして、今日はお時間いただきました、ご登場いただきましてありがとうございます。大西さんにはギャラリストの自邸という企画で以前紙面にもご自宅とともにご登場いただきまして、ギャラリーのオーナーさんはどのようにアートを楽しまれていらっしゃるかなど、これまでも掲載の時にはたびたびお話を伺っておりますが、今回も、大西さんならではの室内におけるアートということへの思いをお伺いできたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。早速なんですけれども、まず大西さんにとっての住まいとは何であるとお考えでいらっしゃいますでしょうか。
やっぱり記憶の器だと思うんですね、その家っていうのは、部屋は。自分が今までその触れてきたものとか世界から集めたもの、自分とつながるものを格納する場所って人間やっぱいるんですね。でそれは子供だって小さな本棚に物を置きますね。作家の大先生だって本棚にいろんなものを置いてますね。でそうやって人間って世界と触れたものを集める一つのこう習性みたいなのがあってね、その大きな器が家だと思ってますね。
ありがとうございます、まさに今回の最新号でも記憶の器ということで、とても素晴らしいアートのセレクションをしていただいていると思うんですけれども、何より気になっていますのは、住宅に対してこのようなお持ちでお考えの大西さんが、自宅には今どんなアートというところなんですけれども、教えていただけますでしょうか。以前私どもの雑誌で掲載させていただいた時から変わっていらっしゃいますか。
全く変わってませんねと言いますのは、ファン型の家のものを収集する方向と違って、私ほらギャラリストですから、で僕にとっての一番の家の器、記憶の器っていうのは自分が扱ってきた作家のことなんです。だから今回僕の家の中にはセカンダリーと言われるマーケットのものではなくて、自分が扱ってきた作家が一番僕にとっては思いも深いし思い入れが深いですよね。でそれが大半なので、それはブレずに今でも同じように置いてあります。
なるほど、全く変わっていらっしゃらないというところに、本当に作家さんへの愛もアートへの愛もすごく感じられるように思いますけれども、
やはりたまにその作家の移動もありますけどね、やっぱり自分がやってきた何十年かのそれを見るたびにいろんな思い出させることはあるんですね。だから作品を見るというのは逆に言うと向こうから見られるわけであって、で僕自身もその現場でいろんなことを思い出していくっていう楽しみがありますね。それがやっぱり家の場所っていいですね。それがあるから、記憶の格納庫であることは間違いないですね。
またとても素敵な記憶の格納庫というキラーワードをいただいたんですけれども、いつも大西さん撮影でご一緒させていただいたときに、アートに対して本当に目を輝かせて 楽しい勉強になるお話をたくさんしていただけるので、私も撮影でご一緒するのすごく楽しみなんですけれども、作品を見ている自分が逆に見られているっていうところに関してもう少し詳しく教えていただけますか？
それを選んだ自分を気づかされるじゃありませんか。それは恋愛と同じで、向こうから見つめてくるってのは同じことであってね、自分を確かめることに間違いないわけですよ。何もかも、物も人もそうだけど、自分がたった一人の自分を確かめるための道具ですからね、これは。
すごく今、染み入りました。ありがとうございます。改めて、番組を気になっていらっしゃるリスナーの方ですとか、モダンリビングの新しい読者の方などが、アートをインテリアに取り入れようと思ったときに、まず一番心に留めておくべきことというのはどういうことだとお考えですか？
それってなかなか難しい質問なんですよ。お腹も空いてない人にね、ご飯食べろって食べられないわけですよ。で、そのアートだって全くご関心がない人もいるわけですね。だから、それはまずは、空間の中にそのアートを入れる照明とか家具のように用途があるわけじゃないわけですよ。で、その全く無駄なものがですね、その家の中をガラリと変えてしまうものすごい力があるっていうのは試してみないと分かんない。こんなに空間が変貌するかと気がつくわけですよ。で、それは無駄なものって神様が僕らが与えてくれた楽しみですからね。楽しいしのぎをやっていかなきゃダメでしょう。
無駄なものをお家なり人生の中に入れてみるってことの大切さみたいな楽しさに気づかせてもらえるお兄さんのようなお仕事って本当素敵だなっていうふうにいつも思っているんですけれども、
いや、僕らお手伝いするだけだからね。ただお客さんやそういう人が人生の楽しみが一個増えたって言っていただくのは非常に嬉しいですよね。人間しかあんな無用なものを持ちませんからね。人間の特権ですからね。それを覚えるのは大人の知恵でしょうね。
なるほど、そうですよね。もう意味を持たないものっていうふうにおっしゃいますけれども、いつもお兄さんと撮影ご一緒すると、なんか特別な意味を感じる素敵なお言葉をいただけるんですけれども、積み重ねというのはどういう形で更新されてらっしゃるんですか？
世界中あれだけ美術館を作り、音楽ホールを作り、ね、このジャズがレベルもあり、文化が本棚に並ぶわけですよ。それって何だろうと普通思いますよね。で、僕もそれが分かるようになりたいと自分で欲しただけなんです。そういう無駄なものの喜びを知るためには、背伸びして取りに行かなきゃ無理なんだね、自分で。自然に落下してくるものじゃなくてね、果実を摘みに行かないと、それは無理。だから、欲することだと思うね。もっと楽しもうとかね、もしくは自分の人生は単なるしのぎでしかない、何の暇つぶしだって思うぐらいのつもりの方がそういうのが分かってきますね。
そう、自然体でこう背伸びをしてらっしゃるお兄さんのスタイルというかお姿がすごくかっこいいなというふうに思うんですけど、
背伸びするの面白いからね。だって分かることって面白いじゃありませんか。全く分かんなかった音楽や美術がストンと自分の目になる時の喜びってね、変えがたいですよね。
ソングエクスジャズさんがプレイリストをお作りになってるんですけれど、ご感想をいただけますか？
こうやって教えていただくと面白いね。全然自分が思いもしない曲を聴くっていう経験ってのは面白いですね。すごく自分が選ばない自分を超えたこう楽しみを与えてくれるってのは、これもまた面白いですね。美術も実はそうなんだけどね。
私が思ったのはアートの連載でもこちらのお宅ご紹介させていただいてるんですけれども、このアートと音楽のリンクっていうのがすごくベストマッチというか、担当冥利に尽きるなっていうような素敵なマッチングができたかなっていうふうに思ったんですけれども、
聞く場所も自分で想像してしまうので、これは街でおそらくイヤホンで聞くだろうなとかね、ヘッドホンで、これは広い部屋で聞くだろうなって、部屋までこう逆に思わせてくれるね。だからやっぱり音楽はその音楽曲層だけじゃなくて、僕の聞く場所までも想像させてくれるっていうかね、それは作ってくれるところがありますね。
そうですね。また同じ音楽でも場所が変わることによってまた記憶が誘発されたりとか、いろんなことを思わせてくれるっていうところが素敵なところですよね。
この天井高で 今日オペラ聴いてみようとかね、街で歩きながらこのジャズ聴いてみようとかね、やっぱりあの人間の精神ってそういう場所場所のテイストってあるんですよ、きっと。家だって自分のリビングの片隅でベッドで聴くこと、いろんな場所ありますよね。それを探す楽しみも増えるから、音楽の楽しみ、それの楽しみもあるんですよね。
でも確かにそうかもしれないですね。ヘッドホンで聴きたいとか空間に響かせたいとかありますもんね、いろいろ。
まあ、ビーツも同じですよ。だからやっぱりあの自分の精神を欲するものが探す楽しみってあるよね。それはね、それがあの音楽や文学や美術の良さじゃないのかな。やっぱり文学だって読むときにフレーズ読んで、あ、これだったんだってあるじゃない。コツンと打たれるものって。そういうやつを探すために私たち生きてるからね。これはあの、そういうことだと思うよ。僕は楽しむって。
やっぱりそういうところでこう、心とか脳に留まるタイミングみたいなものありますよね。やっぱご縁というか、縁というか。
一番僕は面白いと思うのはね、音楽もみんな似てるところが一個あってね、相対的だってことですよね。人と人は違うってことですよ。つまりはあの曲をね、こんなに好きで毎日聴くような人がいると思えば、僕はその一フレーズも聴きたくないって思う時もあるわけですよね、人間によって。だからそれだけ違うわけで、美術だってあの漫画見たのがいいって人もいればね、そうじゃない人もいるわけでしょ。だから僕はもうこの仕事やってて、人間ってこんなに違うのかってことを、その相対性に関してクラクラッとしますね。それが一番僕は仕事として面白いかもしれないな。うわ、こんなに違うんだ。で、これ説明したってどうにもなんないわけですよ。深い闇のような。
確かに。そうですね。もう言われてハッとしました。楽しくて闇があって、深くって暇つぶしで、もうたくさんキーワードをいただいてありがとうございました。今回はベースギャラリーの大西俊一さんとともにお届けいたしました。大西さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
次回はまた新たなスペシャルゲストをお招きして番組をお届けしたいと思います。どうぞお楽しみに。
Gostas de mim? Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim, falar de um bem que se tem, mas você não vem. Cê não vindo, não vindo, a vida tem fim. Gente que passa correndo, zombando de mim.Estrelas, mar, amor e lua, pobre de mim que só sei te amar. Gostas de mim? Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim, falar de um bem que se tem, mas você não vem. Cê não vindo, não vindo, a vida tem fim. Gente que passa correndo, zombando de mim.Estrelas mar, amor e lua, pobre de mim, que só sei te amar. Só sei te amar.